昭和50年1月1日、元旦祭における親先生のご教話をいただきます。
今日は元旦にあるというわけでございますから、私は今年はこれでいこう、この新人でというものを一つ、私のそれこそ拙いお話の中から、何か一つそれぞれの新人の程度に応じて、私も長くは申しませんつもりですけれども、どこからかです本気でこれだというところを一つ、いただいていただきたい、そういう姿勢を持って私もお話をさせてもらう、皆さんも聞いていただきたいと思います。神様にもせかれてはいるでございますから、どこを神様がこのように教えておられるのだろう、まあ信じる思うわけでございます。昨日までは私、昨夜の前夜祭、お礼お詫びのお祭り、また今日のお祭りの前夜祭ともなるような内容の性格のお祭りでございますが、そう思っておったんですけれども、今日になってその思いがちょっと変わってきた、そこのところを聞いていただきたい。皆さん、ご覧の通り、入り口に、街灯の大きな時計が、昼はあんまり気がつくし、夜ともなるとあれがそこを点滅をしながら時間を1分ごとに刻んでいくのです。通る人ごとに、大変便利をすると、言っていただいておるということでございますが、神様がいわば時計のように正確な、夜実時という神神君をせろよと言うというのであると思うであった。というのも私は皆さんに聞いていただいたんですけれども、それではもうとも哀楽にはお向きの苦労を立てにならんというほどにたくさんの人が集まるところで有名なんです。それが最近はもう毎日、とにかく、もう、そうですね、もう4、5日しようと200本くらいある。もともとここに出てるだけでもあれは200本余りですけれども、まずたくさんのもうお揃いができていないような状態です。どんなに考えてもですね、大変じゃない。これは神様がいよいよありがたきもったいなきお揃いを、哀楽の金光様はいよいよお向きをしてきた。お向きということは取りも直さずありがたきお揃いをもったいなきの向きだと教えられる。ですからそういうありがたい真理になるよと、または計画無比といえば天気日月の心でありましょうが、それこそいよいよ天気日月の心を心として、正確な真理をしていけよと神様が言うてござるというのまでは思う。ところが今日になってね、そうじゃない。神様ね、神様がこういう言うならば、ありがたいおかげをたくさんくださろうとしておるということでございます。例えて言うと、ここでは時計の備えがあったためびに真珠が変わっているんです。しかも今度は、外に、しかも真珠のあるものも何ものも一応伝授するような、村内の方たちも、朝早起の方たちはもう早速お礼が来ております。おかげでいいと言うてというようにです。心身があってもなかっても、まあ言うなら分からで認めてもらえれる心身。私は昨夜の、お祭りの後にお話したことでしたけれども、哀楽事件活動が始まって半年余りでしょうか。もう本当に目を見張るようなおかげが現れております。夜奇跡の連続でございます、けれどもまた一たび、もう哀楽に3年5年または10年20年と信仰を続けておられる方たちの中に改めて思わせられることはです、貧相病のない生活に皆さんが入っておられるという事実でございます。 今度の、これはとりわけ金銭の、もうどうもできない、もうとにかくどうもできない、本当に文字通りどうにも、いわゆる手を挙げたというような方たちが、もうそれこそ禁断会と場所、電話がかかってくる禁断会と場所を前にしてみる、もうどうしようもないんです。それがもう見事に31日までにね、みんなお電話でお礼の届け、またはお礼の参拝があるほどに、ただ聞いて、こんなことがあるかというようなお金を受け取ります、ね。ですからね、ここで愛薬事件活動が、こう、に、催しに催されておる、その中にご信用をいただいておる方たちは、まだ真相病が絶えないのです。今の愛薬のご信者層の中にはっきりしておることはです。もう、貧相病ということは、貧乏がない、争いがない、病気がないという、そういう性格に入っておられる、今までのご信者さんと、今、貧相病にいよいよ、ね、明日もわからぬ命を神様に託しながらおすがりをしておる方やら、もうどうにもできんのならば、倒産寸前にあるお店や事業をなさっておられる方やら、もうそれこそ人間関係でもと、どこできない、言うならば、岩場に来ておるといったような方たちがです。その半分があるということでございます。例えば、今日の団体祭なと言ったようなことも知られない。ただ、お願いが来ておるけれども、ただ、お芝居し、お願いしておるといったような方たちの、この二つの面が、愛宅の信者の層の中に今あるわけです。そういう方たちがです。または、なら、今までお金を受けておる方たちでも、そういう、まだ自覚、お金を受けておるという自覚に立っていない。本当に愛楽にご支援をいただいて何年になるが、お金をいただいたものじゃあるな、あれを思い、これを思い、お礼を申し上げることばっかりなのにもかかわらず、まだなんとなしにお金をいただけたら、また思いをしておるということはありすまん。これは本当に、今いただいていることのおかげを本気で神様にお礼を申し上げるありがたい心をいよいよ募らせ育てていかなければならないということをです。皆さんが感じてくださらなければいけない。なんと同じに、まあ、いや、お金もやや言うことはいらんことになった。おかげで前に行くようになった。おかげで、もう第一、私の方には薬箱がなくなったというような、それだけに言うなら、腰掛けておったんでは、あれすまんの。そこに、そういう方たちがです。例えば、今年はね、誰が見ても本当におかげだなと、誰が聞いても、なるほど、あれだけご支援をいただいておる方たちのおかげは、もう見張るようなおかげをいただきなさるんだというような、おかげをくださろうというお年柄だということを、私は今朝方から気づかせてね。例えば、神様がね、それこそ、物言わんばかりに、あの外側の時計を持って、ね、夜、時計のように間違いのない新人を教えよう、ね、いよいよありがたいもったいなきの、いわば、たくさんのお肉によってです、ありがたい新人生活に入るよと、言うてござるとかかっておった。ところがそうではないです。皆さん、今年という今年は、こういうありがたいおかげを、ね、誰が見ても聞いても、それこそ脳に張るようなおかげに、ね、してくださろうという、おかげをくださろうというお年柄だということでございます。ですからね、皆さん、後でお話をする中から、一言でもです。今が、それこそ、元旦の、一年の経営は元旦に、元旦に、お清しをいただいて、今年はこれでいよいよ行こうと。一瞬ほっとけたら、そういうお金もいただければ、私。これはね、どんなに私どもがものすごい信心させてもらおうって、どんな、例えばお金をいただこうと思って、一生懸命頑張りましてもね、神様がくださろうという意思が動かなかったらお金にならんのです。そこで、なら、今度、愛楽の場合はね、その、どうにもできないというのじゃなくて、神様の方がお金をくださろうとなさっておられるお年柄だと。なぜかというと、私最近の社会情勢の中からいろいろお祭りいただいてもです。 本当に、神様が寒天吉と言うてくださるわ。で寒い天、夜、地上に危機が迫っておると。それを世の寒天吉にしていかなければならない。寒天というのは、喜び、天の喜び。夜、地の喜び。そういう、世界、人類の上にです。神の栄光が受けられる、お金もいただけれる民道活動が愛楽慈善活動なんです。ですから世界の隅々までこの民道が展開していかなければならん、そういう願いを神様が愛楽に表しておられる。そこで愛楽にご支援をいただいた方たちがです。まずは、なるほどと、自分だけが本心相に言われてみると、本心相像のないお介護をいただいておる。それってまだどこ、あそこは信じにしろだらんばって、まだ億万の金を持ってござる。あそこは信じなしろだらんばって、お城の中に住んでござる。決してお金があるから、お城のそうな家に住んでござるから、人間が助かるということとは違うのです。ね。寺のご理解の中にも、とにかく人間が助かるということなんです。ね、そこで人間はです。熱海どもが力を受け、徳を受けてまいりますとです。人を助けることができるということはありがたいと心得て信心しなかった。人を助けることはありがたいと心得て信心するの。もう自分だけ助かったらよかったのと、とにかく人が助かることには、まずは私自身が助からなければならないというのは違うんです。人が助からなければならないから。本気で愛楽慈善活動のできるおかげをいただくためには、私がおかげの日本というものを引っさげての慈善活動でなかなければならない。例えて申しますとね、金光教の教団で、現在の今日のお念頭の中に申しておりますように、御取次ぎ成就新人生活運動が打ち立てられまして、もうやんだけ30年になります。ところが果たしてその御取次ぎが、の成就が、新人生活運動が果たして展開されておるかどうか、できておるかどうか、30年前の金光教と今日の金光教は一つも変わり映えがしていないという事実なのです。ここにです、熱海どもがどんなに頭を絞ってお金をいただこうと思うとも、神様はどっこいとおろす、いわばお金をくださらないことがわかるでしょうが。ね、ところが神様がお金をくださろうという、愛楽慈善活動はそうじゃないです。この活動にお互いが参画させてもらうたら、神仏が先に立って、不思議な働きを示し表すというおっしゃるんですから。それを、いわば愛楽では表しておる、その事実をね、アトミドは、もっともっとたくさんの人にも、これを聞き知っていただかなければならない。それが、私は、いよいよ、内容にはこの、たくさんなお水、ありがたいもったいなきが溢れるように、外には、街頭にあります時計のように。あの時計の重さはなんと60キロあるんです。3日間かかったんです。あれをクレーン車が来てから上に上げました。そして3日間がかかりで、あれが高かったんです。あれをお供えなさる方が大阪の方から下ってくるときに、ご本部に、今日前を通りますから、やらせていただいて。愛楽の教会にこういう時計、これはまだ日本にもたくさんありません。九州は愛楽の教会が初めてお供えさせていただこうと思いますと言うて、皇后様にお届けをなさったら、結構ですと言うとお喜びになったという。そういう、例えば、言葉です。ただ、本当愛楽も、とにかく珍しいものばっかりお供えがたくさんあるというだけではなくてね、そのお供えの中にです、ご神道を悟らせてもらう。昨日まではね、神様がこういう信心をしろやと、いよいよありがたくもったいない気をいよいよいただいていけよと、ね、神格が信心をしてくれよと神様が言うてござると思うておったんですけど、そうじゃないんです、ね、神様がね、そういうお金をくださろうというお年柄であるということです。なぜかというと、それこそ危機が迫っておるからです。地球上に、ね、この例えば信心のおかげによってです。例えば25年後に地球が破滅する、人類が全滅すると言われるようなです。そういう中にあってもです、 生き残る人々としての人が一人でも多く地球上に残るというような願いというものが神様の心の底にあるわけです。だから信心は出ておらんのだけれども、愛楽教会社はまだ未熟だけれども、けれどもやはり愛楽に白羽の矢を立ててくださったというところにです、皆さんが思いをして、いよいよね、神様がくださろうとするのですから、いただこうという姿勢を作らなければいけないということでございます。国の初代執事、松井郎先生が、やはり今日のように元旦祭をお使いになった。そして、裏に下がって初めてお塗装をいただかれ、お全部に疲れて、お肉を、ついでもろて、それをこう、口の前に運ぼうとされたときにです。幽霊からとお言葉をおっしゃっておられますね。いわゆるどこからかわからんけれどもです。天の一角から声出した。石橋松次郎に800丁の徳を授けるというお声であった。もうびっくりされたんですね。800丁の徳を授ける。だから神様がね、800丁の徳を授けてくださるならばです。本気でいただこうと、その元旦祭を境にです。今日は特に皆さんに聞いていただこうという、そこのところの、いわば、発心をなさったんです。それは大変なご支援の輝いた教会でございますけれども、その当時何やら金やらという金売りがありまして、氷の8000円という借金があったんです。ね、今の金額にしたら、どういうことになるでしょうかね。やっぱり1億近いお金じゃないでしょうか。ね、細々とした教会のお墓の中から、何ともね、それを払わなければならない。毎年毎年利払いばっかり過ごさせていただいたが、今年もまた利払いで明け暮れするかなと、心の中にかすかに石橋氏が思われた途端に、そういう石橋松太郎、松次郎に800個の徳を授けるとおっしゃられた。ちょうどその当時のお米が1個10円だったそうです。だからそのお知らせをいただかれて、もう本気で主人様のお徳を九州中の出足の関係に一生懸命に解いて回られたということでございます。そして何年がかりで、ただ自腹だけしかできなかったその8000円という元金が1年のもう経たないうちに全部元に共にお払いができられたというお話が残っております。あとで皆さんに聞いていただくと、ここのところね、神様がなぜ愛作全体に徳をくださろうとしておるか、愛作のご神体になぜ神様がお金をくださろうとしておるか、そこには神様の心の底にもっと深いものがある。皆さんもいよいよ言うならば愛楽慈善活動に参画させてもらうという願いを立てると同時にです。ためにはね、やはり私は覚悟をかけていただいた。自分だけは新元気の社会に住んで、貧相病のない社会に住んでおると思っておっても、それを素人なんて第三者が見て、なるほどと言うなるのを見張るようなおかげをいただかなければです。人はやっぱついてこんです。だから今年はそういうおかげをくださろうという、お年だということをです。ね、あとどもが一つ分からせていただいて、そんなら一つ本気でいただこうという気にならなさなければならんということです。そこでです。ならどういう信心を、まあ、させていただいたら、手伝っていただきます。人間が人を助けれるということはありがたいことだと、またありがたいと心を得て信心をしようとした。人が人を助けられるということがありがたいと心を得て、それはね、金のない人に金を渡すとか、困った人にそれを、まあ、親切に聞いてやったり面倒見てあげたりすると、それは信心で助かりじゃないですね。その証拠にはそれこそたくさんのお金を持っておっても、どんな立派なお家に住んでおっても、その中に住んでおる人が助かっていないという事実がございますでしょう。どんなに例えばもうそれこそ何一つ不自由のない生活をさせていただいておっても、だんだん年を取っていくに従って寂しゅうして寂しゅうして答える。 そこで稽古が良くなったのと思い立ってから、年を取ってさ、いろいろな稽古もしてみる。お茶の稽古もする、お花の稽古もしてみた。なるほど、花の友達と友達が来てから、ベラベラ言うときだけはなんとなしにありがたいけれども、ね、もう帰ってしまうから、もう寂しいして答える。そのことを聞いたある方がですね、本心情をいただいておるということのありがたさを、目の当たりにそれを見たり聞いたりして思うかというお届けであったことがありますが、もう一時が万事でそうです。世の中で助かるということはね、もう自分自身の心が賑やかにならなきゃいかんのです。もう嫌がるよりもありがたくならなきゃいけんのです。これはね、真実に言わなければいただけんのです。これは考えている中におかげていると思うと思うんです。やはり不平等が出るならば、それはやはり助かっていない証拠です。ですから、後々もいよいよ助からせていただくために、私は今朝から、ご心臓で、ゴルフをね、私すみませんけど、まだこう曲がったことあったのか、棒は何ちゅうでしょうか、こうすったわけで、来るんですかね、大体来るんでしょ、こうやって構えると、それが反対にこんなふうにいった構えを取るとこばいただきました。ゴルフといえば、まあ楽しい面白いもんだそうです。同時に楽しい面白いだけではなくて、健康にも大変いいということです。ね、言うならば一挙両得なんです。真珠もそうです。真珠をさせていただくということは、おかげを受けるということだけではありません。自分自身が助かるのです。しかも、言うならば、あの世に持っていこうか、この世に残しておけと言われるほどしのものをいただいていくという稽古なのですから。それならそういう傾向です。私どもが師匠の作らずにいただけるはずは絶対ないです。いくら稽古したって。ね。例えば、クリーンしなんとか、反対にクリーンなくしとったって言ったら、それは、とても、よくゴルフができへんじゃろうと思いまして。師匠から、やっぱり、ね、こう足の踏ん張り方から、こう、稽古しなきゃならん。そして、繰り返し繰り返し稽古をさせていただいて、初めて、ゴルフの面白さ、楽しさ。しかも、稽古もゴルフをするようになって、めきめき稽古になったというようなね。お金になっていくわけでしょ。あとも今日はそこをいただいている真珠の結局焦点というか、真珠の今の構えというものがです、ね、私はまずは大事だと思うんです、ね、それは島のことに至るまで実意を持って願いとおっしゃられますから、願わなきゃなりません。今の愛楽の働きというならば、ね、もうそれこそ人間関係であろうと病気であろうと、様々な難儀という、ありとあらゆる難儀の問題がです。もうそれこそ、医者の見放した病人が助かる。で、もうどうにもできようはずはないという、おかげがです。いただけておるんですから。ね、だから、そういうおかげもいただきいただきです。ね。あとどもが本当の信心を目指さなければならないということです。そこに、信心がありがとうな、楽しいな。ね。私皆さんに本当にありがたい、楽しい信心をしていただきたいと。ね。はあ、これもういつまで朝前しやんじゃろうかと。ね。というようなことにはね、信心が楽しい重荷になっていく。ね。なるほど、眠くもある。寒くもある。けれどもね、お参りをしてなのご記念の人と、お話をいただくときの、あのありがたさというものはです。もう真珠の稽古を本気でしようと精進しておるものでなかなかわからない味わい楽しみがあるのです。今朝私は朝お犬をいただきます。それがここに献身会という65歳から以上の老人の方たちの会が毎月ございます。29日その献身会の方たちにお話をしておる話、もうそれはそれは素晴らしい素晴らしいお話ですけれども、その内容を素晴らしいというだけでコロッと忘れてしまうと、私もそれをいただきながら素晴らしいなということです。ただ私が覚えておることはね、こんな大きな筆で字の稽古を一生懸命なさりながら私の話を聞いてください。そしてその高麗がこういう高麗なんです。いかにしすかという高麗なんです。 元日早々縁起ではないと思われるかもしれませんけれども、これはね、もう生と死は裏表です。いくら嫌って言ったって、これはもうついて回っていることです。ですからね、それが縁起でもないではない、ありがたいものとしていただける信心が必要なのです、ね、それは私はいかに生きるかということだと思うんです。いかに死すかということは、いかに、これも精神科の人たちが、若い方たちから、まあ、年の前から言うならね、やっぱり早く亡くなるのはならないわけです。だからその精神科のお年の方たちに対するご理解ではなくて、精神科とは、親を敬う会と書いてあります。だから、親を敬う会ということは、天地の親神様を尊いいただく、私は会というふうにいただきますと、なら、愛楽の信奉者全部に、ということになるわけです。確かにね、2、30人しかおられるのに、話も聞いてくださったんだ、あと腰の声を、もうえらい大きく確信してですね、そしてお話を聞いていただいておるというのでございます。そしてその講題は、いかに資質かということ。だから、そのことに本気で取り組んで、一生懸命、新人も手習いも同じこと、小さい筆ではない、も大きな、言うならば、筆を持つということには、大きな、やはり、墨汁がいるわけです。吸い溜めたものがなさいな、大きな字が書かれるのです、ね。ですから、苦労と言わずに、私は修行だというふうにいただいて、しっかり、苦労がある人なら、これを本当に苦労と思うて、苦労と思うてじゃない、修行と思うて、ね、私はするためなければ、苦労ではいけない。今朝の、5時20分でしたか。私もちょっと失礼してしまいましたけれども、教師様の、放送がラジオで15分間ほどあっております。で、皆さんのところの手元にあれだけは配ったんですけれども、その内容のことがですね、それは、木の切り株に腰を下ろしても、立つときには礼を言う心持ちになれよということを真にしてお話になっておられます。物を大切にするということです。一切の事柄を大切にするということなんです。これはね、一つ本気でなさってみなければいけないんです。これはね、例えば、一つ杭の水でも、一つ杭の、言うなら麦でも米でも、それを押しいただいてお粗末にしない心が生まれてまいりますとね、心が嬉しいありがとうになってくるです。これは不思議です。これはね、いよいよ体験していかなければわからないことです。ただね、信心がなくて、とにかく、そういう人がありますね。だからもう、始末契約をして、ね、そしてそれを貯め上げていくために始末契約をする。それでは不思議に喜びが伴いません。けど、その人たちは儲け出すと儲け出すですね。やっぱ始末契約するか。けど、儲け出したらお金じゃないです。不思議にね、やはり神様のことが分かり、一切が神様の御物であり、御事柄であるということがだんだん分かってきて、そして一つの米でも押しいただく心になってまいりますと、不思議にそこからありがたいものが湧いてくるんです。それは神様がやはりお喜びくださるからです。もう、それを本気で実行する以外にはないです。どんな些細なことでもおろそかにしない。それを御事柄として受けて受けて受け脱がせていただく信心の姿勢を作りますとね、そこからありがたいものが生まれてまいります。そのありがたいという心をね、いよいよ大きくしていくことが信心なのです。それこそ踏み切る株に腰を下ろしても立つ時には礼を言う心持ちがおのずとできてくるのです、ね、例えば冬不足を思う時、あとみどもの心の中に喜びが欠けておると悟らなければいけません。イライラがあるときには、腹が立つときには、いよいよもってありがたいものがなくなっておるときと思わなきゃいけませんです。心がありがたいときには、不平不足もありません。イライラももちろんありません。ね、そして、人が助かることの祈りが本当にできるんです。ね、ですから、私はやっぱりそういう小さい手前のところから、おかげをいただかせてもらわなければならない。金光様が今年はもういよいよ物を人を大切にさせていただこう、お粗末にするまいということをラジオでお話になっておられます。私はそういうところからでもです、一つ 新人いわゆるありがたいものに触れていくところのお菓子。しかも今年はただいま聞いていただきましたようにです。神様の方が乗り出してきてござるという感じ。こういうおかげをくださろう、こういう徳もくださろうという頭どもがどんなに徳を受けようと思うても、どんなにおかげを受けようと思うても、どんなにリタバタして新人させていただいても、これは例えて言うならば、本当に辻上で新人生活運動があのようにしてやかましく教団で叫ばれておりますけれども、三十二巻叫びっぱなしで叫んでおるというだけに過ぎないのです。だからこの御取辻上場新人生活運動の内容に愛楽次元活動に参画するということが入った時に、神様がくださろうとする働き、ね、神様がこの運動に参画することになったらです、神様が先に立って不思議な働きを示し表してくださろうとする、その働きに預からせていただかなきゃならんのです。今年愛楽の信奉者の皆さんがそういう働きに預からせていただこうと一心発起しなければならんのです。それを奈良国の初代石橋先生のお話を例話として聞いていただきましたね。だから本気で神様がくださろうというにこうないんじゃないです。ありがたくないよ、時に私生活に信じしろよと言われるのじゃないです、ね、そういう正確なおかげが受けられるお年柄、そういうありがたいおかげが受けられるお年柄、もう神様の方がこうやってね差し出しておられるような感じだから、こっちが受ける姿勢をね一つ示させてもらわなきゃいけない。それをこういうふうに持たねばならんとばこういうふうに持ったんではいけませんでしょう。だからここのところのいわば神聖というかね、正していくということを日々の折り返りによっていよいよいつなるものにしておかげの受けられる姿勢をまずは作らなければならない。どうぞ元旦の体の、まあ、私の拙いお話の中から、今年はいよいよくださろうという神様のおかげを本気でいただこうという気にまずはなっていただかなければならないということでございます、ね、そしてそれを本当に行のように魂をありがとう表せる信心をいよいよ身につけていきたいと思います。